時間感覚を身につける30の方法。その1、時間を上手に使う人には知恵がある。神様はすべての人間に対して平等に与えてくれているものがあります。時間です。時間だけは人間の生まれも育ちも全く関係なく平等に1日24時間として与えられています。これだけは人の力で変えることも曲げることもできない絶対的なことです。にもかかわらず、そんな平等に与えられているはずの時間を上手に使っている人がいます。1日30時間も40時間もあるのではないのかと思うほど多くを成し遂げる人です。時間を上手に使えている人は1日の重みが大きいため大人になるほど成長に差が開いていきます。別の次元で生きているのではないかと思うことです。人より早く進歩できる人は他の人と比べて何が違うのでしょうか。それは時間を上手に使うための知恵です。絶対的に変えられない1日24時間の知恵を使って上手に時間を節約し、上手に時間を増やします。そばで見ていると魔法を使っているようです。時間を上手に使えるということはそれだけ人生を豊かにするということです。時間を上手に使えるようになるとどんどん時間が増えます。1日は24時間しかありませんが、この24時間は使い方次第で2倍にも3倍にも増やしていくことができるのです。知恵を身につけて時間を増やしていく。時間感覚を身につける30の方法。その2、まずは効率の悪いことを経験する。時間を増やすためには知恵が必要です。知恵はどうすれば身につけることができるのでしょうか。それは効率の悪いことを経験することから始まります。効率の悪い経験をすると必ず悔やむ気持ちが湧き起こります。悔しい、情けない、もったいないといったネガティブな感情が吹き上げてくるでしょう。誰でも苦しい経験は避けたいと思うため何とかしたいと考えるようになります。苦しい経験によるダメージが大きくなるにつれて何とかしたい気持ちも大きくなります。その分頭を働かせることができ知恵が出来上がっていくのです。過去に出来上がってきた知恵たちは全て過去の人が体験した効率の悪いこと、痛い経験から始まっています。今はライターさえあれば簡単に火を起こせますが、昔の人は長い時間をかけて火を起こしていました。燃えやすいものをかき集め、両手で火の棒をぐるぐる回して火をこすり合わせる摩擦熱で火を起こしていました。時間もかかり、体力も必要です。火を起こすためだけに昔の人は効率の悪い作業をしていました。だからこそもっと効率の良い方法はないのだろうかと人は考え、マッチやオイル式のランプなどが生み出されてきました。今では小さなライターだけで火を起こせるようになりました。私たち人類は知恵を振り絞り、簡単に火を起こせるようになったために時間と体力を消費せずに済んでいます。いわゆる以前より上手で賢い方法で火をつけることができているのです。昔の人たちから見ると羨ましい光景でしょう。しかしそんな効率よく火を起こすための原動力は昔の人たちが体験した効率の悪いことです。効率の悪いことをして大変で辛く悔しく情けない気持ちをバネにして効率の良い方法を生み出しました。おかげで今私たちは火を起こす時間を節約することができています。火をつけるという行為だけでもどのような方法でやるのかを考えると時間的にも体力的にも天と地の差が出てくるのです。今ある状況の中で時間がもっと欲しければまず自分が今やっている作業の中で効率の悪い失敗を経験することです。歯がゆい失敗を経験し同じことを繰り返さないために頭を使います。そこであなたが編み出した方法こそ知恵です。時間を作り出すための強力な武器になります。まず苦しむ経験をして何とかしたいという気持ちになる。時間感覚を身につける30の方法。その3、時間を大切にするとは同じ失敗を二度と繰り返さないということ。初めようエジソンの有名な言葉に、実験の結果が成功の時だけでなく失敗の時も自分には大きな収穫だという言葉があります。成功だけでなく失敗までも自分には大きなプラスだと言っているのです。成功できれば理想ですが、それが全てではありません。失敗した時にはできなかったことがわかります。失敗したことでなぜ失敗したのかを考える機会を得ることができ、次のステップアップにつなげることができるからです。どんなに些細なことでも知恵を得られない失敗はありません。失敗には成功につなげるための知恵が隠されています。隠されていることはもちろん自分で探し出さなければなりません。時には奥深くに隠れていることもあり、なかなか見つけられない時もあることでしょう。それでも見つけられなければ次も同じ失敗を犯してしまいます。同じ失敗を繰り返したくなければ日が暮れてもとことん考え、知恵を考え出しましょう。次からどうすればいいのかは頭の中で考えるだけでなく、忘れないように紙にもしっかり書き留めるようにしましょう。これが成長するということです。何か効率の悪いことをして自分が苦しむ経験をした時、何とかしなければという気持ちになります。その経験が痛ければ痛いほど二度と同じ経験をしたくないと思い、必死になってどうすればいいのかを考えることができます。この経験を積み重ねていくことで人は知恵を身につけ生活が向上していくのです。時間を大切にするとは同じ失敗を二度と繰り返さないということなのです。同じ失敗は繰り返さないようにする。時間感覚を身につける30の方法。その4、だらだらした1時間と集中した1時間は全く違うことに気づく。だらだらした1時間と集中した1時間、どちらも同じ1時間に変わりありません。1秒が3600回繰り返されただけのこと。人によって時間の長さが変わることもありません。時間は全ての人に平等です。しかし時間の長さは同じでも価値が違います。だらだらした1時間と集中した1時間は全く違うことに気づいてください。それぞれ別物と言っても過言ではありません。だらだらした1時間、だらだらした1時間は価値の低い1時間です。やる気も元気もなく生産性もありません。緊張感もスピード感もなく、ただ惰性の時間が流れています。できることといえば休んだりリラックスしたりするくらいのこと。だらだらしていてはいい仕事ができません。だらだらした時間から素晴らしい仕事も生まれません。後になってだらしない過ごし方をしてしまったと悔やむことになるでしょう。集中した1時間、集中した1時間とは何か。集中した1時間は価値の高い1時間です。緊張感とスピード感が出て生き生きした時間が流れます。全身系を研ぎ澄ませ目の前の仕事に集中すると生産性が高まります。記憶力が向上して仕事がスムーズにかかります。集中するからいい仕事ができます。集中した時間から素晴らしい仕事が生まれるのです。同じ1時間でも集中しているかどうかで意味も価値も変わる。時間があるかないかではありません。集中しているかどうかです。同じ1時間でも集中しているかどうかで意味も価値も変わります。同じ1時間でもだらだら過ごすのか集中して過ごすのかで価値が全く変わります。今一度集中力を大切にしてください。常に集中する必要はありませんが、重要な時には集中すべきです。集中するとエネルギーの消費が激しくなりますが、それだけの価値はあります。今まで集中力を軽視していたなら、これからは集中力を重視しましょう。せめて1日1回くらいは集中した時間を作りたい。自らゴールデンタイムを作ることです。集中力は時間の価値を高める源泉です。集中すれば時間の長さは同じでも時間を増やしたのと同じことになるのです。集中力を大切にして時間の価値を高める。時間感覚を身につける30の方法。その後、お金持ちより時間持ちになろう。世の中で幸せになれる人はお金持ちの人ではありません。時間持ちの人です。自分の時間を持つ人は心にゆとりができ、自分のための人生を歩むことができるようになります。時間があるというそれだけで行動する時間があり、また大きな可能性を秘めているということでもあります。お金はなくても時間があれば何とかなります。だからとはいえ、私は決してお金を否定しているわけではありません。確かにお金があれば衣食住が充実し、お金も同じく自分の心の余裕につなげることができます。お金も時間もどちらも大切です。しかし大切なことは貴重という意味で考えると、圧倒的に時間の方に価値があるということなのです。お金はなくなってしまえばまた稼げます。しかし時間だけは失ってしまったら、それが最後なのです。同じ瞬間はもう二度と戻ってくることはありません。時間を節約できることはあっても、時間そのものを取り戻すということは不可能なのです。一瞬一瞬はすべて最初で最後。時間を貴重に使いましょう。 今を一生懸命に生きることです。もしあなたが将来時間とお金のどちらかで迷ったときには時間を選択する方が賢い選択になるのです。お金より時間を大切にする。時間感覚を身につける30の方法。その6、休むことは時間を大切にするということ。1日をフルに有効活用したいとき、1日中忙しいことが効率の良い方法だと思われがちです。しかし実際は1日中忙しくしているとやがて疲れから減速します。体力に自信のある人でも1日中全力のスピードで駆け抜けていると途中から苦しくなって息切れを起こします。倒れてからでは遅いのです。倒れる前に休息する必要があります。そもそもなぜ人間は寝るのか。それは疲れを取るためです。間違って疲れを取らずに起き続けていると人間はやがて死んでしまいます。神様は人間を作るときにこのように考えました。人間は愚かなので放っておけばきっと休むことを怠るであろう。それならば本能に休むことをインプットしておこう。神様は忙しすぎて休むことを怠らないよう人間の本能に睡眠を加えてくれたのです。人間の三大欲の一つには睡眠欲があります。神様が生きる上で大切な要素だと捉えているのです。きっとあなたも経験したことがあるのではないでしょうか。徹夜で過ごした翌日の朝はふらふらするくらいに疲れが溜まっています。夜に寝なかったせいで頭の中がすっきりせず思考回路も停止寸前の状態です。こんな状態では日常生活に支障が出てしまいます。3日も4日も起き続けていた日には生きた死人になっているところです。寝ることは生きるために欠かすことのできない大切なことなのです。私たちは夜は本能的に寝ることをインプットされているおかげで元気で健康にいられるわけです。夜にしっかり寝て疲れを取るということは大切なことなのです。ですがここ最近は夜の睡眠をおろそかにしている人たちを大変多く見かけます。24時間営業のコンビニが街の至るところに存在し、夜でも昼間のような明るさです。会社での残業も増えることはあっても減ることはなかなかありません。神様がインプットした睡眠力を人間たちが阻害しようとしているのです。先ほども言いましたが疲れを取らずに健全な日常生活を望むことはできません。夜寝ることをやめてしまうことは神様に逆らうことになるのです。神の領域を人が荒らしてしまうと人体に大きな異変が起こってきます。やる気や元気、笑顔や活力など人間の精神的豊かさを容赦なく奪っていってしまうのです。睡眠を取ることをおろそかにしている人は決まって気力が欠けてしまっているのです。寝る時間は節約したくても節約しないようにしましょう。寝る時間を削ってしまえばやる気や元気まで削ってしまうことになるのです。夜はしっかり寝て疲れを取っておく。時間感覚を身につける30の方法。その7、時間は自分を厳しく叱ってくれる先生。時間は厳しく叱ってくれる存在です。大声で怒鳴る存在ではありません。自分のやりたいことを無言で募集する存在です。やりたいことをやるときにまず必要なことはお金と思われがちです。確かにお金も必要ですが、さらに大切なことがあります。時間なのです。時間はお金より大切です。時間がなければどんなにお金があっても何もできません。しかし時間さえあればお金がなくても実現できる可能性はあります。すべての人に1日は24時間です。すべての人に平等な時間ですが、使える人と使えない人がいます。1、忙しくて時間がないからやりたいことを諦める人。2、忙しくても時間をやりくりしてやりたいことをやっていく人。なぜ差が生まれるのでしょうか。自己管理能力があるかどうかなのです。やりたいことができない状況なら今一度自分の1日を振り返ってみましょう。時間という先生はあなたの1日の計画を厳しく見張っています。計画が間違っていれば時間が没収され余裕がなくなります。どんどん時間がなくなりやりたいことをやらせてもらえなくなります。その反面、計画が正しければ時間を与えられ余裕が生まれます。のんびりする時間や趣味を楽しむ時間も生まれるでしょう。お金の問題ではありません。どれだけ自己管理能力があり計画を立てられるかです。時間という存在が厳しくチェックしてくれます。一日中そばにいてくれる最高の家庭教師です。やりたいことをやるために1日24時間をうまく使う。時間感覚を身につける30の方法。その8、大切なことほど最初に話す。時間を有効に使うためにはまず結論から始める方法に変えることです。一番大切な結論は後回しにしてしまうと本当に後からできるかどうかという保証がなくなります。例えば話をするときも結論の最後ではなく最初に話した方が時間を有効に使えます。結論の最後に話そうとすると途中で誰かが割り込み話を邪魔されるかもしれません。むしろ話を終えないことの方が珍しいくらいです。人は話を聞いていて面白いと思えば思うほど自分もうずうずして途中から割り込みたくなります。私は面白い話をするとき以前は結論の最後に話すタイプでした。面白いことを最初に言うともったいなく感じてしまい最後の方が盛り上げられると思っていました。しかし実際に話をしているとなかなか思うようにいきません。私が話している最中に大抵誰かが割り込んでくるのです。言いたかった結論も言えずにいつの間にか私の話が割り込んできた人の話にすり替わっています。結論を言えないまま話を終えるのはストレスが溜まります。不完全燃焼です。これではストレスを発散するどころか余計にストレスが溜まります。こういう経験を何度も重ねていくうちに学びました。一番大切なことは最初に言っておこう。最後に言おうとするともうチャンスがないかもしれない。後からというのはそれだけで保証がありません。後からというのはとても不安定で本当にその後からがあるかどうかというのは誰も保証してくれません。誰かが割り込んできたり突然の電話が鳴ったりと途中で何かと邪魔が入るのです。初めにやってしまいましょう。結論は最初に話す方が確実です。途中で邪魔が入ってもせっかくの努力と時間の水の泡にしなくても済みます。一番初めにというのは時間と努力を有効に使うための知恵です。一番大切なことこそ最初に持ってくる方が時間を有効に使えるコツなのです。私はそれからというもの一番大切なことは最初に持ってくるようになりました。例えば今あなたが読んでいる文章にもその影響が現れています。タイトルがすでに結論になっていることにお気づきですか。私の文章は内容は読まなくてもタイトルだけをパッと見ただけで何が書かれているのかがわかるようにしています。タイトルがすでに結論になっているからです。タイトルに結論を持ってきた方が読者にとってこれからどんな話が始まるのかという不安を感じることもなくなります。あらかじめ初めに結論を持ってくることで読者の理解も促進させる作用があるのです。大切なことほど最初に持ってくるというのは文章だけに限りません。人とのコミュニケーションや仕事や恋愛、友人との付き合いなど生活の中の様々なシーンで役立つ大切な知恵なのです。一番大切なことは最初に持ってくる。時間感覚を身につける30の方法。その9、ちょっとはピンク。具体的に言おう。ちょっと待ってください。こんな言葉を言われたことはありませんか。ほんの少しだけ待ってほしいときによく使う便利な言葉です。しかし便利であるゆえに何でもちょっとという言葉でごまかしがちになっています。ちょっとは便利ではありますが具体性がありません。ちょっと待ってというのは人によって1分のことかもしれませんし5分のことかもしれません。もしかしたら30分や1時間と思っている人もいることでしょう。人によってちょっとという言葉の度合いはもはやちょっとではないのです。私が理髪店で髪を切ってもらっている時のことです。こんにちはと言って一人のお客さんがやってきました。たまたまその時は店内にお客さんが大勢待っていてすぐ髪を切ってもらえる状態ではありませんでした。その時にお客さんが言いました。お客さんあとどのくらいで切ってもらえる。美容師あとちょっとだけ待ってもらえれば。お客さんあとちょっとってどのくらい。美容師そうだな30分くらいかな。お客さんじゃあ30分後くらいにまた来ますね。そう言ってお客さんは一度理髪店を出て行きまた30分後にやってきました。こうすることで美容師もお客さんに必要以上に迷惑をかけることもなくお客さんも自分の時間を有効に使うことができました。このやり取りを聞いてちょっとという言い方はやめよう。具体的な時間を言った方がお互いのためになると痛感しました。私も今までちょっとという適当な答えでごまかし相手に迷惑をかけていたなと反省してしまいました。 時間を大切にしている人はちょっとという言い方はしません。必ず具体的に分と言います。言葉の一言に対してもその人が時間を大切にしているかどうかがわかるのです。ちょっとという言い方はやめて具体的に言う。時間感覚を身につける30の方法。その10。心に余裕がなければ充実しているとは言えない。忙しくしている姿と充実している姿は見た目はとてもそっくりです。どちらのタイプとも慌ただしく動き少ない時間を有効に活用していることがわかります。しかしよく見てみると見た目は同じようでも表情が違っていることがわかります。忙しくしている人はこわばった表情をしていることに対して充実している人の顔はとても楽しんでいる表情になっています。見た目は慌ただしく動いているのになぜ表情にこれほど違いが出てくるのでしょうか。それは余裕が大きく関係しています。充実している人は余裕を持って行うことができていますから楽しみを味わえます。しかしいくら楽しいことだからとはいえ余裕がなければ楽しさを感じる時間もありません。忙しいという字は心をなくすと書きます。忙しいという字の左側は日進伝といって人の心を表現する漢字です。まさに余裕がなく心をなくしている状態が忙しいという状態なのです。たまに忙しい忙しいと言っている人を見かけます。自分の忙しさを遠回しに自慢し自分がどれだけ価値のある人間であるのかを言っている人です。忙しいという言葉だけならまだしも忙しいと言いながら顔はへへと笑っているところがこれまた怖い。自分が心をなくしてしまうほど忙しいことに自分で酔っているのです。時間を有効に活用できている人は心をなくしていません。心に余裕を持った状態で楽しんでいる人が充実した時間を送ることができているのです。心に余裕を持って充実した時間を送る。時間感覚を身につける30の方法。その11。確かめる時間を省かない。確かめる時間は思ったより重要です。確かめるというのは確実にできているかどうかを見るということです。時々確かめる時間がもったいないと言っている人がいますが時間を有効に使っているようで実はとても危険な使い方なのです。確かめるとはちょうど足元を固めて階段を上がっていく状態に例えることができます。階段を一段一段しっかり上がっていくためにはまず足元にある階段がしっかりしていなければなりません。古くて今にも崩れ落ちてしまいそうな階段だとなることもできません。もしかしたら階段が崩れてまた一からのやり直しになってしまうかもしれません。そうならないためにも今目の前にあることに全力を尽くししっかりできているかどうかを確かめる。確認ができて初めて次のステップへと進んでいくことが一番確実であり一番上手な時間の使い方です。確認のために時間はかかります。時によっては作っている時間よりさらに時間がかかってしまう場合もあります。それでも確認だけはしておきましょう。振り出しに戻ってしまうなら時間はかかっても確実に前に進んでいく方が遠回りに見えて一番の近道になるのです。確認を怠らないようにする。時間感覚を身につける30の方法。その12。やると決めたからには重い腰をさっと上げる。紙に書いてある文字を素早く転写ができるコピー機というものがあります。そんなコピー機は人間とそっくりな一面を持っています。コピーを取りたいと思うときにまずスイッチを入れます。しかしスイッチを入れたからとはいえすぐコピーが取れるわけではありません。コピー機にはコピー準備中という最初の時間があります。車のエンジンでいうと最初の加熱をしている時間に当たります。これが長いのです。コピーを取る人は何も100枚のコピーを取りたいわけではありません。たった1枚のコピーを取りたいだけです。しかしスイッチを入れたばかりのコピー機は最初に動き出すまでにかなりの時間がかかります。5分ほど経ってようやく動き始めます。一旦動き始めるとコピーは何枚でもスイスイできます。初めの1枚までは時間がかかったのに一旦コピー機が動き始めるとコピー100枚200枚もスイスイできてしまいます。コピー機は動き始めたら早いのですが動き出すまでの時間がかかってしまうのです。これは人間にそっくりだとは思いませんか。人間は動き出すまでに時間がかかります。一度動き始めたら次々とやるのですが最初の重い腰を上げるまでに相当な時間がかかってしまうのです。時間を思ったように使っているのはこの重い腰を上げるまでの時間です。やると決めたことはどれだけ重い腰をさっと動かせるかです。どれだけさっと重い腰を上げられるかでどれだけ時間を大切にできるかが決まります。実際に動いている時間はあまり差がありません。差がついているのは最初に動き始めるまでの腰を上げる時間なのです。スピードばかりに気を向けてしまいがちですが本当は時期を早めることの方がさらに大切なのです。時間を節約するのは重い腰をさっと上げられることなのです。やると決めたからには重い腰をさっと上げて行動する。時間感覚を身につける30の方法。その13。スピードのある人ははいと素早く返事ができる。大抵返事は早い返事と遅い返事の2種類があります。はいという遅い返事とはいという早い返事です。時間を無駄なく使いスピードのある仕事ができる人は必ず返事も早くなっています。はいと素早く返事をします。素早い返事ができるというのはそれだけテンポが早いということです。その人のテンポが早いですから返事もはいと素早いのです。それに対してはいちょっと考えます、相談してから決めますというような遅い返事はやる気のなさが感じられます。実際にその通りです。返事一つで本人にやる気があるかが簡単にわかります。早い返事ができる人はそれだけ時間を大切にしているということです。返事を元気に勢いよくすることは子供が得意です。子供は好奇心が旺盛で何でもやりたがります。返事もはいと元気よく勢いがあります。子供は大人を見習いますが大人の方こそ子供を見習う必要があります。基本的で大切なことというのは案外子供の方がよくわかっています。はいと元気に勢いよく返事をすることも子供じみたことと思うかもしれませんが大切なことを意味しているのです。元気に勢いよくはいと返事をする。時間感覚を身につける30の方法。その14。子供の頃に教えられたことほど大切なこと。私は時々こういうことを言われます。高広君の書いていることは子供の頃に教えられていたことを言ってるね。確かにその通りです。書いている私本人も子供の頃に教えられたことを繰り返しているなと思います。斬新で目新しいことを書いているよりあまりに当たり前でありふれたことを書いています。しかし私は子供の頃に教えられたことほど大切なことだと思っています。あえて基本的なことを繰り返し強調をしています。例えばお礼はできるだけ早くするということは子供の頃から何度となく親や先生たちに言われてきたことです。確かにお礼はできるだけ早くすることを今さら言われても当たり前のことすぎてピンとこないでしょう。しかし子供の頃から言われているくらいそれだけ大切なことだということなのです。私たちが子供の頃に言われていたことは子供じみた考えを言われていたのではありません。子供の頃から教える必要があること大切なことだから子供の頃に言われていたのです。しかし子供の頃から耳にタコができること言われていることだというのにできていない人がなんと多いことか。私はそんな当たり前のことほど大切なことだと思っています。本当に大切なことは複雑で難しいところにあるのではありません。子供の頃に学んだあまりに簡単で基本的なところに本当に大切なことがあるのです。子供の頃に学んだことほど大切にする。時間感覚を身につける30の方法。その15。感謝をすることは人との関係を促進させる効果がある。感謝をするのが面倒と言っている人がいます。時間がない。手紙を書く時間がない。電話をする時間がない。言うほどのことでもない。こうした返事が返ってきそうですね。こんな言い訳にだけは頭の回転が何倍も速くなる人がいます。確かに感謝は時間がかかり手間暇がかかります。しかしそれでも感謝はすることです。感謝することは時間を無駄にしているように感じられるかもしれませんが実際には何倍にも濃いものにできています。何より相手との関係を何倍もの速さで深めていくことができるようになります。普段通りのお付き合いではなく普通の人よりちょっと目立ってみるのです。それが感謝です。他の人が感謝をしないところでわざわざ手紙で感謝すると必ず印象に残ります。他の人より感謝をしてくれることで存在感が目立ち大切にされて仲良くなることができるのです。その上信頼関係まで結べるのです。 感謝を削ってはいけません。感謝をすることは人との関係を促進させる効果があるのです。感謝はケチらないようにする。時間感覚を身につける30の方法。その16。適齢期より今やりたいという気持ちを大切にする。時間を大切に使うために次のことを心がけましょう。適齢期より今やりたいという気持ちを大切にする。これが時間を大切に使うための基本です。今生きている人生はあなたの人生以外誰のものでもありません。あなたの人生はあなただけのものです。にもかかわらず適齢期という言葉に振り回されている人がなんと多いことでしょうか。やはり人ですから他人の目や評価が気になってしまうのは仕方ありません。人との関係を避けては通れない世の中では他人の目や評価が気になることも確かにあります。しかしそれらに縛られる必要はありません。あなたの人生はあなただけのものなのです。一度しかない人生を他人の目や評価を気にして生きることはあなたの人生ではなく他人に振り回されている人生になります。自分の人生を楽しむために適齢期という言葉は忘れてしまいましょう。適齢期を忘れて代わりに今やりたいという気持ちを第一に行動していきましょう。人生において適齢期はあってないようなものです。適齢期は他人が決めた適切な時期というだけで本当に全ての人に通用する話かというとそうではないのです。あなたが一番優先すべきことはあなたの気持ちです。それこそ今やりたいという気持ちです。その気持ちがたとえどんな形であろうと自分が感じている気持ちほど正直な気持ちはないのです。私が初めて本を書き始めたのは23歳の頃でした。当時社会にまだ出ていない私は周りの人たちにかなり反対されました。書くにはまだ若すぎる。社会に出て一人前になってからにしなさい。子供が偉そうなことを書くな。そんなことを親や友人などに散々言われていました。それでも私はどうしても今書きたいという気持ちがあり反対を押し切って書き始めました。書くための適齢期は自分で決める。今書きたい気持ちを大切にしよう。やりたい時にやるのが一番いい。そんなことを自分に言い聞かせて書き始めました。今はすでに140冊を超え早く行動したおかげで早く数をこなすこともできました。今考えても後悔はしていません。人間は行動した時には後悔はしません。やらなかったことに対して後悔を抱きます。適齢期という言葉にためらっていたり迷っていたりしたら自分の気持ちに正直になりましょう。今やりたいという気持ちで行動することが自分にとって一番の方位磁石となるのです。適齢期より今やりたいという気持ちで行動する。時間感覚を身につける30の方法。その17。些細なことに対する気遣いに相手の優しさが感じられる。自分のためにも相手のためにもなるちょっとした気遣いがあります。一つ一つの気遣いはそれほど大きなことではありません。しかしそんな小さなところまでケアをしてくれるところに相手の優しさや気遣いの良さが感じられます。先日私のところに一本の電話がかかってきました。ですがあいにく私はちょうどその時外出中で電話に出られませんでした。私が家に戻ると留守電が残っていました。こんにちは。です。というお決まりの言葉から始まり折り返し連絡が欲しいとのことでした。私が気遣いを感じたのはその留守電の最後の部分です。折り返しお電話をお待ちしております。私の電話番号は〇〇です。連絡先の電話番号をわざわざ残してくれていました。留守番電話に電話番号まで入っていると助かります。わざわざ電話帳を出し電話番号を調べる手間を省けるので時間を短縮させることができます。電話番号が入っていることで早く電話をかけなくちゃという行動促進効果まであります。留守電を入れる人はわざわざ自分の電話番号を言うのは面倒なことだと思います。私が先方の電話番号を知っているのを分かっていますから折り返しを電話くださいで済ませてしまおうと思えばできます。しかし人間の優しさや気配の良さは本当に小さくて些細なところで垣間見えます。その丁寧な留守電のおかげで私も相手の連絡をスムーズに済ませることができました。小さなことほど気遣いが必要です。折り返し電話が欲しいときには留守電の最後に電話番号を入れておく。時間感覚を身につける30の方法。その18。上手な時間の使い方とは充実した時間を送るということ。時間はその時の心の状態に応じて長くもなったり短くもなったりします。嫌だなと感じているときは時間が遅く感じられ、楽しいなと感じるときは時間が経つのが早く感じられます。同じ1時間を過ごすならだらだら1時間過ごすのではなく楽しく1時間を過ごす方が上手な時間の使い方と言えます。時間が短く感じられるというのは集中できているということです。熱中しているために時間を忘れ夢中になることを楽しんでいるのです。上手な時間の使い方というのはつまらない時間を過ごすことではなく楽しい時間を過ごすということです。楽しく時間を過ごせるというのはそれだけ充実していることを意味します。私がいつも本を書くのはもっぱらコーヒーショップです。1キロもしない軽さの B5 サイズのコンパクトなノートパソコンですから持ち運びにとても便利です。もともと私はコーヒーが大好きですから美味しいコーヒーを飲みながら自分の好きなこと文章を書くことをしています。そうすると最高に楽しく充実した時間を送れます。本当に時間を忘れてしまうことで毎日その時間が楽しみで仕方ないくらいです。コーヒーや文章を書くといった楽しく感じることを20にも30にも重ねていますからいつも以上に楽しく感じてしまうのです。充実した時間は自分の好きなことや楽しいところにあります。毎日がつまらないと愚痴っている人も1日の中で1つくらいは楽しいと感じることを入れることで生活に活気が出てくるのです。好きなことをして充実した時間を送る。時間感覚を身につける30の方法。その19。好きなことで忙しくなろう。集中力は出そうと思ってもなかなか出るものではありません。集中力を出すことに気が向いてしまえば逆に集中できなくなります。集中力というのは気づけば集中していた、いつの間にか集中していたといった感じです。いつどこで出るのか不安定とも思える集中力ですが集中できる瞬間にはある共通点があります。好きなことをしているときです。特に好きなことで忙しくなっているときほど集中できています。忙しいのは心をなくすと書きます。もちろん過剰な忙しさは体に毒ですが好きなことへの忙しさは逆に心身ともに健全な状態にしてくれます。好きなことをして自分が楽しむことができる。好きなことをしているから集中もできる。その上適度な忙しさのおかげで時間を有意義に使うことができる。これが上手な時間の使い方です。好きなことをしていると自然と時間を有意義にさせることができます。どうせ忙しくなるなら自分の好きなことをして忙しくなりましょう。好きなことで忙しくなっているときに限っては夢中になることができ良い意味で心をなくすことができるのです。好きなことで忙しくなる。時間感覚を身につける30の方法。その20。人には人のテンポがある。人にはそれぞれのテンポがあります。みんなが同じテンポではありません。人それぞれに自分の性格とも言えるテンポがあります。頭や体の動作が遅いのは人格を指定しているわけではなく単にテンポが遅いだけです。もともと備わっている性格です。練習や気合ですぐ変えられるものではありません。その速さがその人なのです。私にも私のテンポがあります。私は大雑把な性格のためテンポは比較的速く大胆に作業を進めていきます。少々の間違いは気にせずにひたすら前に進んでいくタイプです。もちろん仕事をしていると自分とテンポが違う人と一緒に仕事をしなければならない時があります。以前は遅い行動にイライラしたこともありました。最近ではこれがその人のテンポなんだと思うようになりました。自分に置き換えて考えてみると理解しやすくなります。私のテンポは自分でさえ簡単に変えられるものではありません。大雑把な私が正確で間違いのない作業をやれと言われても難しいでしょう。同じようにテンポが遅い相手にも大雑把になってテンポを速くしてほしいと言っても難しいはずです。性格はなかなか変えられません。優秀なリーダーは個人が持っている個性や資質をいち早く見抜きます。もともとある性格を変えさせる指導ではなくむしろ個性や性格をさらに生かす仕事を任せます。これが適材適所です。その人の個性に合った仕事を任せることで個性はさらに伸びることでしょう。結果として全体の流れがスムーズになり時間も効率よくなります。その人のテンポはその人の個性だと考える。 時間感覚を身につける30の方法。その21、時間を有効に使いたいときほど行動に出る。何かを成し遂げたいと思うとき、やってみてどうなるのかはやってみないとわかりません。行動して初めてその実態が明らかになります。成功を収めている企業にはある共通点があります。それは行動が早いということです。始めるのもやめるのも早く変更するのも早いのです。どうなるのかやってみないとわかりません。とにかくやってみることから始めます。ダメだったらやめればいい。改善をして治ることなら素早く改善する。これが成功するためのポイントです。あらゆることは行動には叶いません。人生という限られた時間内で自分の希望を叶えていくためには頭で唸っていたところでいつまで経っても現実にはなりません。効率を考えてからと言ってなかなか行動せずに足踏みばかりしている人がいます。その考えている時間の方がもったいない。考える時間があるならまず行動です。考えるのは行動しながら考えればいいのです。まずやってみましょう。できればそれでよし。ダメだったらやめればいい。変更や修正でうまくいくならそうすればいい。時間を有効に使いたいときほど行動に出ることが正解なのです。時間を有効に使いたいときほど行動する。時間感覚を身につける30の方法。その22、緩急をつけてリズムを大切にする。ジェットコースターでは山になっている部分と谷になっている部分があります。レールが谷に向かって落ちているときは勢いがあってスリルがあります。だからとはいえ急降下の前の山をゆっくり登る時間も高揚感を味わう大切な時間です。ジェットコースターにはゆっくりした緩の部分と速くなっている急の部分の2つがあります。実はこの緩と急は別々のことではありません。2つで1つのセットになっています。緩がなければ急にすることはできませんし、急になるから緩もあるということです。この波を皆さんもよくご存知の通りリズムと言います。このリズムが大切だとよく耳にします。ジェットコースターの例のように急をつけるには緩が必要であり、緩があるのは急のおかげということなのです。日常の生活に当てはめてみると分かりやすいのではないでしょうか。朝に起きて昼間に一生懸命仕事や勉強に集中できるのは夜に睡眠という緩の時間があるからです。夜にぐっすりよく眠れるのはそれだけ昼間に一生懸命に精を出したという急の時間があるからです。緩と急は何もジェットコースターに限ったことではなく日常にもある話なのです。この緩急のリズムを大切にしましょう。時々徹夜で勉強をしている人がいます。深夜の3時や4時まで勉強をして次の日の朝にまた学校という人です。勉強はしている時間がなければそれでいいというのではなく短い時間に集中して行うことが基本です。にもかかわらず寝る時間にも勉強をしている人は決まって学校では昼間にぼっとしています。緩急のリズムを無視しているからです。リズムを無視した勉強は逆効果です。一度リズムを壊してしまうとよくわかりますが、面白いくらい全てがうまくいかなくなります。私は中学2年の頃に夜遅くまで起きていた経験があります。夜遅くだと静かで勉強にも集中できるような気がするのです。しかし、やはり実際は昼間は睡眠不足のせいで頭がぼっとし、勉強にも気合いがありません。ぼっとしているため表情が薄く、暗いオーラが出てしまい、友人との付き合いにも影響します。先生にも叱られ、やる気も元気も出ません。その上、肌はカサカサになり健康上にも影響が出てきました。まさにリズムが壊れた状態です。一度リズムが壊れると、将棋倒しのように次から次へと全てがおかしくなります。私、これは大変だと思うほどの状態になり、生活のリズムを元へと戻すことにしました。とはいえ、当たり前のことは当たり前にするだけのことです。夜はしっかり寝て、昼間は学業に精を出すだけです。それからというもの、昼間は頭がしっかり回るようになり、表情も出てくるようになりました。夜にしっかり睡眠をとっているおかげで、もちろん肌のあれもだいぶ改善され健康に戻りました。当たり前のことを当たり前にするというリズムを大切にするだけで、日常生活がスムーズに回るようになりました。時間を大切にするためには、リズムを大切にすることです。時間を大切にすることと、リズムを大切にすることは別々のことのように思われますが、実はこの2つは同じことを意味します。リズムという波を大切にするから、時間に無駄がなくなるのです。リズムを大切にするとは、時間を大切にするということなのです。緩急をつけて生活のリズムを大切にする。時間感覚を身につける30の方法。その23、最初の一歩が大切。手紙は宛先から書き始めよう。友人や家族から手紙が来たら、まず返事をするために新しいハガキに宛先を書くようにしましょう。手紙の中身はすぐ書かなくても構いませんから、相手先の宛先だけはすぐ書くようにします。すると、不思議なことに手紙の中身までも格段に書き始めやすくなります。手紙の返事を書くときに一番大変なのが最初の一歩です。一度書き始めたらスラスラ書けます。人間は基本的に怠け者です。そのため最初の一歩がなかなか踏み出せません。重い一歩と感じてしまいます。中身は感謝の気持ちの言葉を考えなければならず、頭を使いますが、宛先を書くだけなら簡単です。相手から送られてきた手紙に書かれている住所をそのまま書き写すだけですから、考える必要はありません。最初の一歩を簡単に踏み出せる方法です。手紙を書くときは先に宛先から書くようにしましょう。宛先さえ書けば、あとは中身を書くだけですから、取り組みやすくなります。何事も最初の一歩が大切です。手紙の返事は頭を使わない宛先から書き始めることは最初の一歩を軽くさせる効果があるのです。手紙の返事はまず宛先から書き始める。時間感覚を身につける30の方法。その24、残りの人生を考えると生き方が変わってくる。あなたは今何歳ですか？では80から年齢を引いてみましょう。それがあなたの残りの人生です。例えば私なら現在24歳です。80-24=56 となります。つまり私はあと56年しか生きられません。現在の医療の進歩から日本人の平均寿命は80歳前後とされています。実際は人それぞれですが80歳を平均としましょう。そうすると80歳から自分の年齢を引くと、あと自分が何年生きられるかおおよその見当をつけることができます。自分があと何年生きられるかなんて日頃考えることはなかなかありません。しかし人間は必ず最後は死ぬようにできています。私たちは生きている間自分が死ぬことについて深く考える機会はほとんどありません。特に若い人であること健康がすでに手に入っています。自分が死ぬことは頭では分かっていても人ごとのように思えて実感が湧かないものです。しかし必ず死ぬことだけは間違いありません。人類史上未だかつて死ななかった人は一人として存在しません。この世に生まれてきた人は必ず最後は死ぬことになっています。80-自分の年齢イコール残りの人生で自分の生きられる年数を逆算してみると数字で残りの人生が弾き出されます。これを見るとあっと驚きます。今何歳かと考えることはあってもあと何年生きられるかはほとんど考えたことがないのではないでしょうか。しかし残りの人生を視野に入れて生活するとおのずから生き方が変わります。将来をどう生きるかと考えるよりあと残りの人生で何ができるか、何がしたいのかと考える方がより具体的です。残り年の人生と考えることができるようになると人生に対して真剣にならなければいけなくなります。死について考えることは消極的で後ろ向きな考え方と思っているのではないですか。とんでもないことです。死について考えることは前向きでありプラス思考の一つなのです。実際に必ず起こる現実を前向きに受け止めることができているということだからです。死について考えたことはなくても健康について考えたことはあるのではないでしょうか。健康を考えることも死を考えることの一つです。健康食品や健康グッズが売れているのはみんな死にたくないということです。できるだけ長生きがしたいのです。健康について考えるということは死を前向きに考えるということなのです。さああなたはあと残り何年の人生ですか。今何歳であるかは関係ありません。最後には人間は死ぬのですから。残りの人生で何がしたいのか、何をするために生まれてきたのか、この世に対して何ができるのかを真剣に考えてみましょう。そう考えれば生き方が変わってきます。以前より今この瞬間を大切にできるようになります。生活のすべてにおいて一生懸命になります。死ぬことまで前向きに受け止めることができるようになったという証拠なのです。残りの人生を逆算して今この瞬間を大切に生きる。 時間感覚を身につける30の方法。その20を、利益があるかどうかより楽しめるかどうかを基準に考える。新しいことを始めるときに何を基準に判断していますか？お金が稼げそうだとか、利益があるかどうかを基準にしていれば要注意です。自分にとってプラスになることを考えるなら、利益があるかどうかより楽しめるかどうかを基準に考えることが大切です。楽しそうだなと感じることなら、長期で見て自分のためになります。どのくらいお金が稼げるかという利益損得を基準にしてしまうと、お金に振り回される生き方になります。つまり、自分の人生がお金によってコントロールされてしまうことです。生きているのは自分です。生きている自分がどれだけ楽しめるかということに価値を置いていないと、人生が楽しめなくなります。楽しんでいけるということは長続きするということです。楽しいからこそ自然と一生懸命になります。一生懸命になるほどもっと楽しくなります。楽しいがゆえに身についたことは自分のためだけでなく、将来は人のためにも役立つようになります。自分が楽しいと思うことを10年も続けていれば、単なる子供の遊びでもプロと呼ばれることを上達してしまうのです。自分の楽しいことで奥行きを深めることができ、その趣味を通じて友人の輪も広がります。例えば、私は本を読むことが大好きです。本を読むことは本当に楽しくて仕方ありません。私は小さい頃から活字に慣れ親しんできました。もちろん自分が楽しいなと感じることですから、未だに続いている習慣です。楽しいことも何年も続けていると、子供の遊びでもそれなりの力をつけることができてしまいます。楽しいことをもっともっと突き詰めていくことは、もっと楽しむということであり、さらに実力をつけるということです。私はたくさん本を読みすぎたせいで、最近は本を書くようになりました。というより本が書けるようになりました。それくらい知識や知恵が頭に入り、ちょうどコップの水が溢れてしまった状態です。はじめは単なる遊び感覚で行っていることでもずっと続いていると、コップの水が溢れるようになります。コップの水が溢れるようになったら、その溢れた水を今度は周りの人に分けてあげましょう。それが人のために役立てるということです。社会に役立てるということです。私は自分が読書をしてコップから溢れてた知識や知恵を今では周りの人に分け与えるようになりました。十分と言えるほど満たされて溢れてしまい仕方ないのです。本を読んで吸収するより頭に入った知識や知恵を吐き出す方がもっと楽しめることに気づきました。自分が楽しいと思うことをとことん突き詰めていきましょう。その時に自分がどのくらいお金を稼げるのかは考えてはいけません。どのくらい稼げるかと考えるのではなく、どのくらい自分が楽しめそうかを基準に考えるのです。これが人生を明るく楽しく生きるコツなのです。どのくらい稼げそうかよりどのくらい楽しめそうかを基準に生きる。時間感覚を身につける30の方法。その26。全てを一人で抱え込まない。できないことはできる人にやってもらう。協力をすれば時間をいとも簡単に手に入れることができるようになります。協力をすることは誰かに手伝ってもらうことです。誰かに手伝ってもらうことは自分のプライドや見えが許さないと思っている人は時間を有効に活用できない人です。実際に手伝ってもらうと大きなことも成し遂げることができるようになります。日常生活の中では自分の力ではどうにもならないことがあります。むしろできないことの方が多いです。完璧な人間はいないため能力にも限りがあります。そういう時は単純にできる人にやってもらえばいいことなのです。自分一人の力で全てを解決させようと思うのではなく、できる人に手伝ってもらえばいいことなのです。時間を短縮して有効活用するということは自分の力で全て成し遂げるということではありません。できないことは引っ張り見切りをつけ他人に委ねるという形を取ることなのです。大きな会社ほどたくさんの企業と提携しています。それは力があるから大きな会社になったのではありません。たくさんの企業と提携し、できないことを流行ってもらうという協力体制を取っているから大きくなれたのです。大きくなるためには大きな実力をつけるのではありません。たくさんの人と協力をしていくことで大きくしていくように心がけるのです。できないことはできる人にやってもらう。時間感覚を身につける30の方法。その27。肩書きではなく名前で呼ぶと早く仲良くなれる。会社の上司には肩書きがついています。社長、部長、課長などの肩書きです。学校で言えば院長という肩書きもあります。肩書きで話しかけることは間違っていませんが、相手との上下関係を意識した呼び方になります。相手と自分の間に壁ができてしまい、心を開きにくくしてしまうのです。私は高校1年生の時、学級委員長をやっていました。クラスのみんなから院長と呼ばれるのはいいのですが、堅苦しい響きに困っていました。しかし、他のクラスの人は私が学級委員長であることを知らないため、普通に高広君と呼んでくれます。名前で呼ばれるとほっとします。院長という肩書きに話しかけているのではなく、皆口高広という個人に話しかけてもらっている意識が持てるからです。名前で呼んでもらっているだけあって、こちらも心を開きやすく、仲良くなりやすくなります。仲良くなるなら、できるだけ早く仲良くなるのが一番です。少しでも早く仲良くなれば、さらに深い信頼関係を結んでいきます。肩書きで呼ぶことがいけないわけではありませんが、積極的に仲良くなりたいときには、名前で呼ぶ方が親近感が湧きます。仲良くなるためには、個人として付き合う意識を持つことが大切なのです。肩書きではなく、名前で呼ぶ。時間感覚を身につける30の方法。その28。見せる努力は、努力とは言わない。本当の努力は見えないところでするもの。見せる努力をしている人がいます。友人の前、上司の前、好きな人の前。人目があれば評価されるチャンスだ。印象アップのチャンスだ。と言わんばかりに張り切って取り組みます。私の努力を見てほしいと言わんばかりにアピールしながら頑張ります。よくある光景ですが要注意です。それは努力とは言いません。褒められるためにやっているだけです。評価されるためにやっているだけです。こんなに頑張っていますというアピールです。人目に触れる努力は努力とは言いません。偽りの努力です。結局のところ見返りがあるから頑張っているだけです。真面目に見えますが真面目なふりをしているだけです。人目に触れる努力はなかなか身を結ばない。残念ですが見せる努力はなかなか身を結びません。人目があるときは真面目に一生懸命取り組みますが人目がなくなるとパタッとやめます。怠け心が出てきてサボり始めます。褒められることも評価されることもなければ頑張っても意味がないと考えているからです。真面目にするときもあればサボるときもあり取り組み方が不安定になります。モチベーションの外部に頼っている時点で諦めるのは時間の問題です。人目がないと頑張れないようでは長期的な努力ができず大きな成果を達成できません。人目の有無で努力の有無が決まります。見せる努力をしているならそれは偽りの努力であることに気づかなければいけません。では本当の努力とは何か。本当の努力は見えないところでコツコツ取り組んでいることです。努力は本来見えないところでするもの。努力は本来見えないところでするものです。陰でコソコソするものです。見えないため褒められることも評価されることもありません。褒められることや評価されることがなくても頑張れるのは本物の気持ちがある証拠です。本物の熱意がある証拠です。そこには嘘偽りのない正直な姿があります。人目がないとひたすら自分との戦いになります。そういうことが本当の努力です。本当の努力であればあるほど孤独の作業になる。努力をするならできるだけ見えないところでしてください。陰でコソコソするのがいいのです。孤独な作業になりますがそういう姿勢を基本とすることです。本当の努力であればあるほど孤独の作業になります。コソコソするのは地味で暗く思えるかもしれませんが誤解です。かっこ悪いどころかむしろかっこいいことです。陰でコソコソしているとネガティブに考えるのではなく陰でコツコツ取り組んでいるとポジティブに考えてください。人から見られないと努力しても意味がないと思いますがきちんと結果を出せばいいことです。ある時行くと誰かに見られることがあるでしょう。何かの調子でうっかり誰かに見られることがあります。え、こんなに頑張っていたのだねと驚かれるのがかっこいいのです。学生時代を思い出してください。学校で成績のいい人に限っていつ勉強しているのかわかりません。いつも遊んでいて表向きは普通に振る舞っています。もともと頭がいいのかと思いますが違います。そういう人は見えないところで勉強しているだけです。 見えない努力がたくさんあればあるほど夢を叶えていける。見えないところで頑張れる人は夢を叶えることができます。見られないと努力できない人は人目がないと頑張れませんが、見えないところで努力する人は人目に関係なく頑張れます。努力が安定して長続きします。人目のありなしに関わらず努力が継続できるため、いつか大きなことを成し遂げられます。努力は見えないところでするものです。勉強も仕事もスポーツも大きな成果を上げたいなら見えない努力をしましょう。周りに気づかれたらラッキーと思うくらいでちょうどいい。見えない努力がたくさんあればあるほど夢を叶えていけます。人目に触れる努力はしない。努力をするなら見えないところでコソコソする。時間感覚を身につける30の方法。その29、やるべきことを後回しにすると精神的ストレスが大きくなってしまう。時間を大切にするとは、今を一生懸命に生きることです。私たちは常に一瞬一瞬の時間の中で生きています。今とは一瞬の連続です。そんな今という一瞬を一生懸命にならないと、人生を一生懸命に生きたことにはなりません。にもかかわらず、やるべきことややりたいことを後回しにしている人がなんと多いことでしょう。また今度にします、後からやります、次の機会があれば、そう言っている人は今の貴重さを分かっていない人です。やるべきことを後回しにしても後からやることに変わりはありません。後回しにすればするほどやらなくちゃやらなくちゃという精神的ストレスが大きくなります。お金を借りたとき返す期日を超えれば利息がついてどんどん金額が膨らみます。それとまた同じように、やるべきことも後回しにすればやらなくちゃという精神的ストレス利息が大きくなるのです。お金は早く返せば返すほど信用できる人だと思われます。同じようにやるべきことを後回しにせずにすぐやる人はきちんと行動する人だと信用されるようになります。今できることならどんどんできることを詰め込んで一生懸命に生きていきましょう。今を一生懸命に生きることは人生を一生懸命に生きることになるのです。やるべきことは今すぐやってしまう。時間感覚を身につける30の方法。その30、時間がないのではない、時間の使い方が下手なだけだ。時間がないです。時間がありません。毎日やることが多くていっぱいいっぱいです。時間がなくて嘆いている人がいます。じっくり話を聞いてみると意外と時間はあるのです。毎日残業というわけではありません。仕事量が特別多いわけでもなく、ちょっとだけ多いという程度です。休日出勤があるわけでもなく、きちんと週休があります。結局のところ時間がないのではありません。時間の使い方が下手なだけです。いつから転げ落ちそうになりますが、意外と少なくないのです。だから仕事をしていたり効率の悪い働き方をしていたりです。時間の使い方が下手な人に共通する口癖が忙しいです。忙しいという一言が時間の使い方を工夫しない言い訳になっています。そのことに自分に気づいていません。忙しい、時間がないとブツブツ文句を言うことも時間の浪費につながっています。忙しいことが自分の価値の証と思っているので改善に取り組もうとしません。時間がないという口癖の人は時間がないのではなく、大抵時間の使い方が下手なだけです。どれだけ忙しくても時間の使い方を工夫すれば必ず時間ができます。世界一忙しいと言われる大統領でさえゴルフをする時間があるのですから、私たちにできないはずがありません。時間の使い方を向上すること。時間がないことを嘆くのではなく、時間の使い方を向上させましょう。例えば頭を使う仕事は午前にして、あまり頭を使わない仕事は午後に回します。午前は集中しやすい時間帯ですから、効率の良い仕事ができるでしょう。メールのチェックは頻繁に行うのではなく、午前午後の1日2回というルールにします。頻度を下げることで時間の節約ができるようになります。バラバラに仕事をするのではなく、同じ種類の仕事をまとめます。頭の切り替えが減る分だけ効率の良い仕事ができます。旅行に行くなら金曜の夜に出発すればうまく時間を捻出できるでしょう。通勤通学の時間はぼっと過ごすのではなく、本を読んだりオーディオブックを聞いたりします。時間がないのではなく、単に時間の使い方が下手であることに気づくことです。時間が限られているなら時間密度を上げる工夫しましょう。時間の使い方がうまくなればやりたいことができるようになります。時間がないのではなく、時間の使い方が下手であることに気づく。時間感覚を身につける30の方法。まとめ。その1、知恵を身につけて時間を増やしていく。その2、まず苦しむ経験をして何とかしたいという気持ちになる。その3、同じ失敗は繰り返さないようにする。その4、これだと思ったら即決する。その5、お金より時間を大切にする。その6、夜はしっかり寝て疲れを取っておく。その7、やりたいことをやるために1日24時間をうまく使う。その8、一番大切なことは最初に持ってくる。その9、ちょっとという言い方はやめて具体的に言う。その10、心に余裕を持って充実した時間を送る。その11、確認を怠らないようにする。その12、やると決めたからには重い腰をさっと上げて行動する。その13、元気に勢いよくはいと返事をする。その14、子供の頃に学んだことほど大切にする。その15、感謝はケチらないようにする。その16、適齢期より今やりたいという気持ちで行動する。その17、折り返し電話が欲しい時には留守電の最後に電話番号を入れておく。その18、好きなことをして充実した時間を送る。その19、好きなことで忙しくなる。その20、その人のテンポはその人の個性だと考える。その21、時間を有効に使いたい時ほど行動する。その22、緩急をつけて生活のリズムを大切にする。その23、手紙の返事はまず宛先から書き始める。その24、残りの人生を逆算して今この瞬間を大切に生きる。その25、どのくらい稼げそうかよりどのくらい楽しめそうかを基準に生きる。その26、できないことはできる人にやってもらう。その27、肩書きではなく名前で呼ぶ。その28、実力より実行力を身につける。その29、やるべきことは今すぐやってしまう。その30、やりたいことをやって人生を豊かにする。